農家の種ポッドキャスティングをお聞きの皆さん、こんにちは。つるちゃんです。200回記念配信はコッティが戻ってきてからお送りします。メッセージテーマは今後の農業、今後の農家はどうあればいいのかという広いテーマになりますので、ふるってご参加ください。それでは農家の種ポッドキャスティングをお楽しみください。
あの日まいたはずの種が今日も芽を出さないのさ、農家の種。
今日のテーマはね、はい、有機栽培について。
お、有機栽培ですか。
有機栽培について、
はい、
実は農家の種の、うん、もう今危険ですけど第2回が有機栽培についてなんですよ。
あ、そうだったか。
そうなんですよ。
ほうほうほうほう、うん、
そんくらいね、だいたい農家が発信するって言ったらまず有機栽培と観光栽培についてっていうテーマはベタなとこなんですよ。
そうだね、確かにそうですね、
うん、結構消費者との乖離があるとこじゃないですか。
そうですね、観光に比べると圧倒的に多いジャンルですよね。有機と聞くとなんとなく、
うん、
うんうん、
なんか消費者のイメージと、
はい、
農家側のイメージと結構、はい、食い違いもあって、
うんうんうん、
テーマになりやすいとこなんですけど。
そうですね。
ちなみに鉄には有機栽培についてどう思ってますか。
そうですね、頭の中でイメージは非常にいいイメージがあるんですよ、うん、有機と聞くとですね、
うん、
ただじゃあやりますかって言われるとちょっと二の足を踏む傾向にある。
そうですね
感じです、
うん、でも鉄人とか結構有機栽培やっててもおかしくないような経営体系ですよね。
そう、
多品目で直売で
ですよね、うん、確かにそうなんですよ、
うん、
最初はやりかけたんですけど、
うん、
やっぱ世の中には非常にこう効率のいい肥料とかもたくさんあって、
うん、
省力化できたりするんで、
うん、
自分はやっぱそっちの方がいい、今はいいなっていう風なイメージですよね、うん、
なるほど、うん、自分も有機栽培って別にいいなと思うんですけどね。肥料の方はねどうにでもなるんですよ。
ああそうだね、
うん
うん、肥料の方はある程度は
虫病気の方ですよね。
うん、そこがネックだよね、うん
うんうん、そこさえどうにかなる作目であれば、
そうだね、
全然いいと思うし、
だから作目によって当てはまれば、
うん、
その全然苦にならない、
うん
っていうイメージはあるよね、
うん
うん、
あそう、有機栽培にすればいいじゃないかっていう言論ありますけど、
はい、
で有機栽培でやってる農家もいますけど、
はい、
品目やっぱ限られるんですよね。
イメージ的には限られてるイメージですよね、
うん、なんかね
うんそうだね、うん、
まず何からいきましょうか。
あ、何
このトピックは。
トピック、
有機栽培って何、
うん、
有機栽培って何ですか出てきた有機栽培っていうのはとりあえず化学合成されたものを使わないってことですよね。農薬とか肥料とか、
うん、そうですね、
うん、雑に言うと、まあ、厳密に言うと有機ジャス法にのっとってるかどうかっていう。
そうですね、有機ジャス一つはそこは重要ですよね、
うん、
その認定されてるかされてないか的なところだし、
うん、国が定めた基準にのっとってその認定を取ったか取ってないか、
はいはい、
その違いですね、
はい、
うん、
ちゃんとその認定を持ってなかったら有機栽培っていうのは保証がないですよね、
うん
うんうん、
なんかね有機栽培農家ってそこを結構強めに言うことはあるんですけど、
はいはい、
個人的にはそれってどうでもいいよなって思うんですよ結局思想売りですし
思想売り、
うん、
はいはい、
思想売ってるわけですし、
うんうん、
そこに認定云々はそこまで重要なことじゃない気がするんですけど、
そう、
取った人にとってはなんかすごく重要っぽいんですよね、
うんうんうん、まあ、取った側からすると、
はい、
取った側はいろいろ書類とか提出して、
うん
ね、こういうことを絶対やってますっていう保証のもとやってるっていう部分があるから、
うん
うん、だろうけど、まあ、無認可か認可かみたいな話なのかなと思いながら、うん、
知り合いに有機栽培農家いますか。
あ、同じ直売所に、はい、有機ジャス持ってる人はいます。
お、うん、売れてます、
うん、なんて言ったらいいんでしょうね。いや、まあ、売れてるっていうのが、うん、その自分が見てる部分だけしかわからないんですけど、
はいはい、
やっぱり苦戦はしてますよね。直売所で有機栽培を売りにすると、
うん、
やっぱ値段の部分で、うん、あの差が出てきちゃうんで、
うん、
でなんていうのかな、直売所に来てる方は、うん、やっぱりある程度安価で質のいいものを求めてる人が多いので、
うん、
まあ、そこがちょっとマッチングできてないのかなと思うこともありますけど、う
ん、そうね、マッチングのところもありますよね、その農家側視点で言ったら、
うん、そうですよね、
うん、でも今後有機栽培がメインになっていくことって多分ないです。どうなんですかね、あのヨーロッパとか結構、うん、ね、なんかそういう有機信仰って言ってしまいますけど、
はいはい、
の人はもうヨーロッパとか海外では有機が、
はい、印象はいいですよね。
有機がメインとか、
はいはい、
うん、
あります、
どこに行っても有機がとか言うけど、
うんうん、
本当かって思うんですよね。
だからもうやっぱ一部なのかな、うん、メインとなるなんていうのか、スーパーとかで売ってるっていうイメージではなくて、
うん、
ある程度こだわった農産物を出してる人が、うん、そこに消費者が買いに行くっていうイメージかなっていうのもあるし、
うん、そういうのは結構日本より大きいんですかね、マーケットとして。
あ、大きいのかもしれないですね、
うん、
おそらく歴史もそっちの海外の方がやっぱり昔からあるんじゃないかなとも思うし、
うん、
うん、
確かにですね。ちょっと詳しいところを、はい、詳しい人に聞いてみましょうか。
ですね、ちょっと聞いてみたいですね、
はい、というわけで、
はい、
非常に有機栽培について明るい方ということで、
はい、
株式会社アクションコーポレーションで、埼玉工業大学客員教授の後野正和さんいらっしゃっております。
はい、
よろしくお願いします。
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 はい、有機栽培とか有機農業について非常にね、
はい、
明るい、
うんうん、なんか楽しいですね、
うん、明るい方、
まあ、一部だけかもしれないんですけど、まあ、ちょっと強すぎる意見を持ってるかもしれないですね。だからちょっと皆さん聞いてくださる方ちょっと注意してもらった方がいいかもしれない。
そうですか。あ、じゃあ簡単に自己紹介してもらっていいですか。
はい
はい、
私は大阪出身なんですね。もう大阪弁あんまり出なくなってしまったんですけど、大阪の北野高校っていうところで、
うん、
まあ結構府下で大阪府で結構有数の進学校なんですけど、そこで結局落ちこぼれでして劣等生やってまして、まあとにかく水の中の微生物っていうのに興味、微生物に僕すごい関心持ちましてね、
はい、
うん、それで、まあ、地方の大学行ってたんですけども、博士課程、大学院の博士課程がその東大の方そこしか受け入れてくれなかったもんですから、東大の大学院博士課程農学系ですけどね、水の微生物を生態学を専門にやってました。
お、はい、東大寺ですね、
うん、
お
で学位取ったのは36歳でして、それまでもうほとんど稼げなくって国家に学費を納めるっていう感じで、金儲けは本当にね、最近になってもうちょっと儲けたいなと思ってるんですけど本当に
そもそも有機農業って何なのかってとこ聞きたいんですよね。
そうですよね、一応、はい、農水省なんかでも書いてますけども、
うん、一応書いてますけどね、うん、
4つのポイントがあるわけですよね。結局
有機農業に
使わない、はいはい、
化学肥料使わない、
やめましょう、農薬もなし、
はい、
農薬なし、
それから遺伝子組み換え技術なし、
あ、はいはいはい、
で4番目がちょっと落としやすいですけど、環境負荷をできるだけ与えないっていう、
その4番目、そんなんがあるんですね。
なるほど、
なるほど、
でそれだったら全部有機栽培になっちゃうんですけど、まあ、ジャス認定取るにはね、結構うるさいじゃないですか。
うるさいです、はい、
ね、肥料屋さんがジャス取ろうとするとですね、はい、例えばうちなんかオーストラリア の, 輸入してるんですけどね、うん、そしたらその生産地に行ってチェックしたいとか、ね、オーストラリアまで連れて行かなきゃいけない。こんなことやってられないですよね。
それ役人を連れて行かないといけないんですか。
そうなんですよ、その現場にね。でそういうことをしないとジャス認定取れないとか、
はい、
だからオーストラリアではもう完全に自然 の, その 勇気だって認められてるのに、それが日本では全然認可できないという、うん、日本の お役人さんが行って確かめないといけない、ね、なんかそういうなんか非常に日本のいわゆるガラパゴス化してる、もう本当に悪い意味で言ってるんですけどね、ございます。で、肥料登録なんかも私何回もやってきましたけども、アメリカのその肥料、有機が主体になってる肥料でも化学肥料入っててダメだとか、アミノ酸が本来認められてないんですよね、あの肥料登録する際ですね。
有機ジャスですか？
いや、ジャスじゃなくて、あの、はい、一般の肥料としてですね。で、あのアミノ酸があると、どのアミノ酸が入ってるか出せということになってまして、
なるほど、
でそのアミノ酸の中の一部がなんかあの成長阻害するっていうのが、まあ、あるわけなんですけどね。だそれなんかも、はいはい、単品で入ってればそうかもしれないけど、みんな複合的に入ってるんで、
うん、
そんなのね、アミノ酸がミックスされてるのは当たり前の話なんで、それ一個一個、うん、検査してどれだけ測るって、これ入ってるからダメだなんて、それで全部もう企業登録できないってことになりますんでね。
へえ。
あの農水省っていうか、もう肥料登録制度っていうのはもう本当に戦後できたばかりのままのやつが基本になってまして。
ああ、なんか聞いたことありますね。
それを覆そうとするとえらい時間とお金かかってですね、前に進めないですよね。
じゃあ後ろさんにとっては有機農業と、うん、国が定める有機ジャスっていうのは別物って考えてる感じですかね？
いや、これはですね、はい、有機ジャスはジャスでもちゃんと認定制度がありますから、それにクリアしないと、はいはい、あのあれもらえ認可もらえないですよね、
はい、
だからそれはそれで制度上それがあるわけなんですけども、はい、まあ、有機栽培っていう定義はさっき申し上げたように4つありますからね、
はい、
農薬使わないとか化学肥料使わないとか、
うん、
そういう遺伝子組み換え使わないでですね、
うん、
だからそれはまたそれであの定義上はありだと思いますよね、
うんうん、
ただごめんなさいね、僕ばっかり喋っちゃって、もあの
いやもうそういう回でいいですよ
じゃあもう吐き出しますね、いいですかすいません、あのね、はい、一番僕はあのすごくこの気にしてるって言ったら変ですけど、有機栽培の落とし穴の部分、これ皆さん気づいていらっしゃらない、消費者も、うん、で栽培農家さんももしかしたらそうかもしれないんで、ここをちょっと強調
しておきたいですね。はい、
で有機だから自然で安全だよっていうのはいいかもしれない、だけど、うん、作物君にとっては作物の身になって考えたら、
はいはい、
じゃ有機のその肥料、堆肥とか肥料の中に、
うん、
作物が必要としている栄養素がバランスよく全部入ってるのかって言ったらそうじゃないんですよね。
そうですよね、
うん、高ポイントじゃないですか、
うん、それ思います、
うん、例えば、うん、キュウリがひん曲がってると、これ有機栽培だから仕方ないんですよ、これがあの有機の印なんですよなんておっしゃる方いるんですけどあれは違うんですよね、うん、やっぱりミネラルの不足であのうまく受粉してですね、その時のその受精が起こってどんどんと発生が進む段階でやっぱりあの異常が若干あると、
うん、
要素が欠乏してるのがミネラルの部分ですよね、でそうすると暇がってくるんですよね、
うん、
まあそれはいいんですけども、 要するにオーストリアでですね、以前もう十数年前ですけども、うん、そう有機栽培で栽培した植物と一般農法の観光法のやつの作物のあの栄養素比較をやったんです、評価をやったんですね、
はい、興味深いですね。
そうすると、まあ、オーストリアです、すいません、オーストリアはだからご存知のようにあのヨーロッパでも有数 あの有機農業を先行してる国なんですよ、うん、
イメージありますね、
はい、
うん、
でそこでやった結果はですね、あまり差はないと、有機農業だからこんだけいいよっていう栄養素ですね、はい、それが比較的出なかったんですよね、
は
い、うん、
なるほど、
だからやはりその、まあ、結論から申し上げますと、バランスよくミネラルの入っている肥料で育てれば、
うん、
作物は大喜びして抗酸化物質も作ってくれるし、うん、はい、ビタミンも作ってくれるわけですよね、はい、いろんなうまさとかあの、はい、供給うまく生成できてくるわけなんですけど、有機栽培の落とし穴は一つ私はそこにあるかなと思ってます、
うん、そうですね、この農家の種でも有機栽培について話したときは、うんうん、結局有機肥料をやろうが、無機化して、
はい、
植物に吸われる段階では 差が生まれようがないよねっていう、うん、いう話をしていて、
ね、ミネラルっていうか皆さんご存知だと思いますけどね、鉄分とか亜鉛とか銅とかですね、はい、それからマンガンですか、全部で17種類一応必須栄養素ございますけど、ニッケルも入ってますよね。そういう微量な、まあ、どっちかというと金属系のが多いんですが、そういう微量栄養素が欠乏しがちなんですよね、有機といっても。
うん、
だからそこ大きなポイントだと思います。だから一番いいのはその有機堆肥使ってもいいけど、じゃあそこに欠けている例えば亜鉛が足りてませんよって言ったら亜鉛を加えてあげるとかね、
うん、はい、
もしそういうそのバランスを欠乏しているものを見つけて、その足りない分を補ってあげれば、うん、植物大喜びしてですね、うん、もうもりもり美味しい作物になってくれるわけなんですよね。
うん、やっぱり有機栽培の方が科学的な視点がすごく重要になってきますよね。
はい、おっしゃる通りですね、本当。で、私どもの会社ではですから今後ですね、その本当にいい肥料、バランスの取れた肥料で栽培した作物のですね、収穫を行いまして、栄養素がどれだけ含まれてるか、まあ、ビタミンとかミネラルとかですね、そういったものをちゃんとチェックしていく、そういう新しいその単に肥料を売ってればいいっていう会社じゃなくて、それがいかに作物の栄養価のアップにつながっているかっていうのをちょっと見極めていこうとしている大きな、そういう目標を持ってプロジェクト今持って始めようとしてるんですね。
うん、なるほどですね。収穫された野菜とかを分析して違いを見るっていう形なんですかね。
はい、そういうふうに今後プロジェクトとして大きくやっていこうとしてます。
あ、
はい、
なるほどですね。うん、
でもうちょっとね、皆さんご存知の国際的に見ますとね、先ほどオーストリアに僕が12、3年前に行った時に、もうすでにスーパーには美容っていうコーナーがございまして、
行かれた方も、ね、なんか、うん、
ね、見られた方も多いかと思うんですよ。 BIO で美容ですよね、バイオって、まあ、英語では発音しますけど、うん、その美容のコーナーがやっぱり、はい、まあ、普通のスーパーにはどこにもありましたね、もう十数年前ですね。
ああ、やっぱそうなんですね。
はい、
大体全体の売り場の何パーセントぐらいが有機野菜になってるんですか、その美容に。
あ、私はね、そのパーセントは把握してないですけど、
はい、
その日本の有機栽培スーパーで日本の有機栽培のコーナーも若干持ってるとかありますけど、それに比べてもっとオーストリアでははっきりと意思表示されてましたよね、 BIO、 BO って書いてコーナーの、でアメリカですと、もう皆さんご承知かもしれないですけど、ホールフーズマーケットございますよね、
はい、
あ
アメリカ の、はい、その有機とか自然オーガニックなやつを扱ってる大きな、うん、アメリカ多分最大のマーケットですよね、うん、はい、これがアマゾンが買収しましたね、で137億ドルこれちょっとね、億だからピンとこない、ドルですか、聞きにくいんです。これ要するに1兆5000億ぐらいです、日本円で。
1兆5000億
アマゾンが
1兆単位のその大きな、とてつもない額ですけどね、アマゾンがその会社を買収したんですね。でアマゾンご出張に、まあ、世界最大 の流通も、ね、うん、はい、販売してますよね、通販で、はい、
うん、
そのアマゾンが結局今後のアメリカの動向を見たときに、非常にその安全で有機で美味しいもの、
はい、
栄養価の高いもの、うん、でこのマーケットは絶対にこう広がるっていうふうにもう確信したんですよね。
なるほど、
そうですね、1兆5000億投資したってことですからね
確かにそうです、アマゾンですから世界のもうびっくりしました、ね、本当、これ約40年近く経ってるそうです、ホールフーズ
そうですね、ホールフーズ自体はよく聞きますもんね、
うん、日本はやっぱ遅れてますから、おそらく10年後ぐらいかな、もうちょっとかかるかもしれないけど、日本もそういう有機も主体のね、ホールフーズに負けないのが出てほしいんですけどね、下手するとホールフーズが入ってきますからね、アマゾンですから、だから
入ってくるでしょうね、
そういうね、皆さん、
まあ、でも農家としてはホールフーズと契約しても
そうですか、うん、そうか、それはまあとにかくね、もうバッグ大きいですからね、うん、
そうか。じゃあでも今アメリカでその なんですかね、栄養価が高い農作物の需要が見込まれるって、まあ、アマゾンが判断しているっていう現状ですけど、
はい、
けどさっき後呂さんおっしゃったように栄養価には本当は差はないっていう、う
ん、そうです、かつてはそうだったんですね、うん、ところがアメリカの、ね、サイエンスってこれすごいんですよね、悔しいから、はいはい、僕なんかの世代、これ時間大丈夫ですか、20分で終わるってことになってましたよね、もう終わりですよね、
あ、多少いいですよ、はい、
はい、とにかくアメリカと戦争やって日本負けちゃったじゃないですか、で僕は小学校の頃はまだ少年マガジンとかサンデーでですね、
はいはいはいはい、
それこそ戦闘機、日本の太平洋戦争の戦闘機だとか、あのタンクですよね、戦車、
はいはい、
そういった戦艦ヤマトとか、ああいうものがグラビアでどんどん出てた時代なんですね、なんで日本負けちゃったのか悔しくてしょうがなかった、そういう世代です、はい、私の世代っていうのは。
あ、やっぱそうです
ね、科学技術力が大きいですよね、
はい、
はい、ですからそのアメリカの科学技術っていうのは、まあ、農業なんかもう本当にアメリカの大きな産業ですのでね、日本と違いまして、
うん、そうですね、
はい、ですからそのアメリカはその科学技術によってその栄養素何が足らないかっていうのも全部解析してですね、分析して土壌分析も非常に向こうはしっかりやってますし、
はい、
でその土地に必要な作物に特に必要な栄養素を有機だったら有機の方にプラスしてきてるんですよね、
なるほど、じゃあそこはもうクリアしつつあるんですね
と思いますね、
なるほど、有機の弱点をクリアし、あ、
はい、
有機の弱点って言ったらちょうどさっき鉄人とも喋り寄ったんですけど、
うん、
あの有機肥料主体での栽培というのは今観光農業でも日本でも結構有機主体になりつつあるんですよね。
ああ、そういう
肥料自体は
なってますよね。
うん、はいはいはい、肥料だけはです ね、うん。ただ農薬の方はまだまだ絶対必要やなって その身に染みて感じているところなんですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうでしょうね、
はい、そこはどうされてるんですか。
植物の生理学っていうのの研究がですね、
はい、
日本はやっぱり非常に遅れてるって言い方したら失礼なんですけども、
はい、
あのまだ足らないところがありましてね、
はい、
例えばうちが扱ってるリドックスという会社の場合はですね、まあ、リドックスというのはこれ酸化還元って意味なんですけども、要するに活性酸素が発生してですね、土壌の中で、
はいはい、
例えば病原菌がその根っこに侵入しますよね、
はい、
作物の根っこにね、その時に病原菌から、はいはいはい、あの活性酸素が出るんですよ。でその活性酸素が、根の細胞膜のところの脂質を酸化してしまって、まあ、ダメージを与えてその穴の開いたところから侵入してくるんですよね。
はいはいはいはい、
要するに活性酸素をいかにうまく制御するか、それが大きな一つの、はい、なんていうか戦略として必要になってきますね、病原菌に打ち勝つために、病気に打ち勝つために。
はい、それをどうしてるんですかね。
ですからその植物体内も活性酸素を作る力、遺伝子持ってますから、
はい、
当然活性酸素で発生してきたものに対してそれを消去する抗酸化物質っていうのを作る力を持ってるんですよね、
はいはい、
うん、だけどもその微量要素は先ほど申し上げたように欠乏してきた場合に、うん、その抗酸化物質が作れなくなってしまうんですよ、十分に。
あ、はいはい、
あ、なるほど、
ですから結局、はい、病気がちになってしまうっていうのは一つの大きな原因がその土の中の、まあ、表面からはもちろん与えてもいいんですけど、はい、微量要素、特にそのミネラルですよね、それが欠乏してですね、十分な生育がこうできないっていう、病原菌に勝てないっていう構図が見えてくるんですよね、
はい、じゃあ病原菌に勝てる作物を作る
ための有機資材、
肥料体系。
そうですね、だからアメリカはもう先行してますから、うちが扱ってる一つの会社のリドックスなんていうのはもうその活性酸素を消去するための抗酸化物質の生成を、機能アップするためにその肥料が組み立てられてるわけなんです。
すごい、
なんか観光の栽培よりもだいぶ先を行ってるような感じですね。
そうなんですよ、だからもちろんね、その資材を使うと収量アップしますよとか、それから、うん、リコピンだとかそういうものが増えますよ、病原菌にやられるのはこんだけ減りましたって、そういうデータはちゃんと持ってますけども、はい、やっぱりその植物生理学上見てどういうメカニズムでどう働いてるのかっていうところをですね、 やっぱアメリカのリドックス社なんかはもうちゃんと押されているわけなんですよね。
まあ、最初でお話ししたその医療につながるような感じなんですけど、まあ、予防的にその植物体の体を健康にさせて病気にかからないようにしていくっていうような、
うん、そうですね、そうですね。うん、
それ土壌病害に関してはそうですけど、まあでも土壌病害を抑えたら大体、うん、まあ、
確かにね、
うん、あとは
公式的な病名につくのもございますわね。
はい、
その結局病気が生じるっていう病原菌がその大体弱った作物にこう取り付いてですね、病気が広がってきやすいんですけど、もともと持ってるか植物が持ってる体の抵抗力っていうかな、まあ、人間でも一緒ですけど、うん、その力が弱いと病気になりやすいっていうのは当然あるじゃないですか。
はい、
人間でもその菓子パンばかり食べてですね、ラーメン食べて、うん、コンビニ食だけでやってる人間と、うん、やっぱ奥さんが、ごめんなさい、独身の方いたらすいませんね、うん、
大丈夫、みんな既婚です
栄養バランス考えてしっかり考えて、うん、まあ奥さんが看護師だったりするとですね、
うん、
結構考えてくれるわけですよ、
うん、
そういうのを食べてるご主人っていうのはなかなか病気になりにくいとかね、まあ、酒飲みすぎてガーやってるとちょっと危ないですまあ、すいません、ちょっとまあ、ですからそういう感じでございまして、まあ、アメリカのあとそうですね、栄養素を土に与えても例えばあの、プラスの鉄だとかマンガンだと含めてこれ大体プラスイオンですよね、うん、でそういうのはあのマイナスのイオンと結合して吸収ができにくくなりますので、ですからリドックス社というのはその結合を不都合な結合を土壌に入れた時ですけど回避するための、うん、あの特別な方法を取ってるんですね。例えばアミノ酸であのマンガンとかですね、そういう鉄あの含めたプラスのものをサンドイッチして、でそれで肥料を組み立ててるとかですね、
うん、
まあ、可溶性炭素化合物って言い方するんですけども、可溶性の炭素化合物、まあ、フミン酸フルボ酸にうまく栄養素を入れて、それがしかも根っこから吸収できるようにしてるっていう、そんな製品設計してますね。
いやー、やっぱ進んでますね。今結構最先端の割と農家とか、
アメリカでももう本当に最先端の内容を今お話ししたんでね、はい、あのそうですよ、もうアメリカでももう本当に最先端の内容を今お話ししたんでね、あの
今の日本の農家でも結構先端の、考え方をしてる人で、
うんうん、
結構微量要素、
はいはい、
マンガンとか、
はい、
まあ、カリとかもか、
うんうん
うん、とかあと、まあ、フルボ酸フミ酸とかそこら辺に手を出し始めた農家がちょこちょこ現れたとこではあるんですよね。
そうですね。
あ、そうですよね、うん、それは素晴らしいと思いますね、う
ん、やっぱそこに行くんですね
はい、まあ、あと皆さんもご関心おありだと思うけど、あの、
はい、
土の中の微生物をですね、
はい、
どんな風にこううまく活用していくか、大自然の持つ、まあ、力、微生物ってのは小さな巨人じゃないですか、
はい、
それをいかにこううまく、よく言われてる土作りなんですけどね、
うん、
だから土の微生物っていうのがどういう働き持ってるか、最近のレポート出ましたんでね、
はい、
またいつかあの、はい、最新のレポートがあのアメリカの有数の大学ですね、大学からのレポートがありますので、またそういうのも紹介。
何大学ですか、何大学ですか。
ラトガーズ大学です、あのニューヨークのちょっと南の方の、
うん、
ニュージャージーの、
はいはい、
大学ですけどね、
はい、
うん、
へえ、ぜひぜひ、はい、あの またはい、
そうですね、
また
出ていただいて、私ばかり喋っちゃったね、本当、
いやいや、あの面白いですよ、すごく、
そうですか、
あ、したらその
でも実際に購入しようと思うと、そのホームページに飛んで買えるような形になるんですかね。
あの電話してくださってもいいですし、
はい、
あの例えばサンプルなんていうのもですね、実際使ってあの見たいっていう方にはですね、まあ、はい、うちの社長にあの言いますけれども、あの、はい、サンプル出せると思いますね、はい、
ああ、
ありがたいです、
ありがたいですね、
うん、
はい、
使ってみれば分かりますからね
確かに、
うん、そうやっぱりね、結果ありなんでね、結果ありきなんで、
はい、
結果しなければどんなに理論が優れててもね、意味ないですから、
うん、はい、確かに、いやー、面白い話ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと一方的だったんですけどね。また機会ありましたら、
はい、
ぜひぜひ。
またぜひ出てください。
ありがとうございます、今日は。
はい。タチに最後聞きたいことないですか？なかったら大丈夫。
大丈夫です。
はい、わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。どうもありがとうございます。
はい。
す
みません。
クミン酸、フルボ酸、アミノ酸、
うん、
それと微量要素を上手に使うことで、
うん、
やっぱ肥料がやっぱり、うん、あの少なくて済むとか、
うん、
植物体が健全になるっていうのを、うん、どんどんどんどんなんか日本の農業全体で考えて、
うん、
深めていくとなんかいいもの作れそうですね。
いや、そっちでしょう。
そっちですかね。
そっちでしょう。最初と言うことが全然変わった。
本当だ本当だ。なんか否定的だった農家が、なんていうかな、こう、
いや、自分は愛知でも見てきた、
はいはいはい、
環境制御で農薬使ってないって、
はいはい、
で点滴農薬、
うん、
IBM っていうのも、
はい、
まあ、高知を中心にすごく
盛んですよね。
盛んじゃないですか、
うん、そうですね。
それとその微量要素、
はい、
それからアミノ酸、
はい、
を駆使したら、
はい、
いけるなって思うんですよ。
そうね、なんか明るいですね。うん、
明るい。
明るいね。有機栽培も明るいね。
有機栽培最先端じゃねえか。
本当だ。確かに。
そうそう。ただこれを高糖度のものにまでどんだけできるか、やけん。
そっか。
多分ヨーロッパとかアメリカとかは、
はい、
糖度は低いんですよね、作物の。
そうね、う
ん、日本のみたいに、
まあ、
バカ甘くない。
勝手なイメージかもしれないけど。
いや、甘くないでしょ。
そうだよね、
お
そ
らく。例えば日本の、まあ、トマトに関しては あんな甘くなくてもいいと思うけんですけど、フルーツとかね、
はい、
うん、そこまで可能になったら完全にいけそうな気はしますね、
う
ん、
そうだね、
うん、うん、いやー、おもろかったんですけど。
あーですね。なんかこう、うん、有機が、
はい、
有機栽培っていうのが、
うん、
こうどんどん進化してて、
うん、
海外ではもうやっぱこう、いろんな研究されてるっていうのが、
うん、
いいよね。なんかなんで日本でしないんだろうみたいなところちょっとあるなと思いながら。
あー、そうやん。
それや、あ、それ、あー、やってもうた。
聞いてくださいよ。
あ、うん、そうね。あ、っていう、まあ、自分が味の素の、
うん、
まあ、講演とか聞きに行った時に、はい、やっぱりやられてる方はいるんですよ。
はい、
古部さん、不眠さんの研究だったり、
この辺りですね。
なんかもうちょっとそのデータとかがね、どんどん
日本で
分かりやすくこうオープンになっていけば、
うん、
農家のスキルもどんどん上がっていくんじゃないかなと思いながら。
いや、言おったじゃないですか、
うん、
後ろさんが。
はいはいはい、
ここはトレンやったですけど、
はいはい、
うん、医療業界と薬業界が組んでから。
そうね、
そうそう、あんまり人間が健康になられたら困る。
そうね、うん、
健康的な農作物に投資をさせないようにしてるみたいな話がありましたけど。
あったね、
うん。次ちょっと来てもらって、その話してもらいましょうか。
そうだね、なんかこう今回まだいろいろ聞きたいことも
出てきますね、
まだ、うん、出て、なんか出てきそうだし、
うん、リスナーの皆さんももっと聞きたいって、この例えば微生物だけでも聞きたいし、
そうだね、
微量要素だけで聞きたいなと思って。あ、
そうだね、なんかそうだね、その、うん、
細かいとこ、
そうだね、一つ、まあそうね、微量要素と、なんだったっけ、微量要素とアミノ酸、アミノ酸とか、
うん、
あとなんか農業、工業大学っていう話だったじゃないですか、
はいはい、
で農学部でもないし、
そうそうそう、
で全国 その大学が、ね、どんな農業の研究してるかとかもちょっと
知りたいですね、
よね、
あ、いや、おもろかった。またぜひ、
うんうん、
皆さんもね、
はい、
質問あったらぜひメールを送ってください、農家の谷の方に、
はい、よろしくお願いします、はい、
それそのまま聞きますんで。
ですね、
はい、メールアドレスは pod@mintane.com pod@mintane.com です。よろしく。
よろしくお願いします。
はい、それでは皆さん、また来週ごきげんよう。
バイバイ。
バイバイ。